はようございます。おかげさまでこうして9月の20日の朝を迎えさせていただき、ともどもにご記念をいただくことができ、大変ありがたいことと存じます。今日は東教会におきましては、天地の親神様の月例祭に合わせて秋の御霊祭りをお使いさせていただきます。つきましてはその祭祀をご記念中に創上させていただくことができました。改めて昨日祭祀を徳光先生にご覧いただいて、書き上げていく中でですね、いろいろとこの春の御霊祭り以降のことを振り返り、御霊様に御礼を申し上げるようにですね、書かせていただきました。今日皆様と一緒に改めてお礼を申し上げることができればありがたいなと思っております。もうそれが今日言いたいことの全てですけども、ありがたいことに、だいぶね、朝晩はもう冷えるぐらいになってまいりまして、皆さんも体のこと本当に大変なことだと思いますが、とにかく命をいただいていること、ありがたいことと思います。だいぶ田畑もですね、また周りの木や草花も様子が変わってまいりました。ご本部にお参りする途中の田園風景ですね、稲がだいぶこう実がなっておりまして、頭を垂れるかのようにですね、垂れ下がりつつあります。もうちょっとするともっとね、黄金色といいますか、黄色にね、なってまいります。それを眺めるのもですね、楽しみだなと思うんですね。自然の作り出す色合いというのはね、そうやってね、毎日いろいろ変化があって、楽しませていただくんですね。でさらに15日16日とありがたいことに、こちらの御用を買っていたしましたが、愛楽教会にお参りさせていただいて、その後生まれて初めてですね、初代のふるさとである佐賀に行かせていただきまして、佐賀教会にお参りさせていただいて、その後岩本家のお墓にですね、お寺にお参りしまして、お墓にお参りをさせていただくことができました。福代先生とそのご両親もね、一緒に、お付き合いくださってですね、お墓にお参りさせてもらいました。徳光先生からあらかじめね、地図をもらってまして、ちょっとわかりにくいからいうことでね、すごい丁寧に教えてくれるんですね。ありがたいことです。それからさらには最近、インターネットでですね、その行きたい場所の住所を入れるとですね、その様子が見えるわけですね。写真や航空写真やね、地上の車で走った写真でね、便利なもんですね。それで、見させてもらって、こういうところかとね、ちょっとイメージしていったんです。で、徳光先生の書いてくださった地図のね、そのお墓の中でもね、岩本家の墓はここにあるよってちゃんと印をつけてるんですね。でそれを目当てにこう行ったわけですね。でお寺にお参りして、その中のね、本堂で位牌を拝ませていただいて、でその後そのお墓の方に行かせてもらいました。ところがその地図通りに行くんですけどね、岩本家のお墓が見つからないんですね。ありゃりゃと思ってですね、そのどうやらこう地図、徳光先生がつけてくださった印とちょっと違うようなんですね。多分記憶とね、多分ギャップがあったんだと思うんですけど、あれやと思ってもみんなで手分けをしてこう探すことになってですね、そのうちに大坪家のお墓があったんですね。大坪家、つまり相手の福代先生のご先祖様かどうか分かりませんけども、その名字が大坪なんですよね。でその大坪家の墓があって、みんなでね、あら、これはご先祖様かもしれん言うてね、お参りさせてもらって、でその後に岩本家の墓が見つかったんです。もう迷路のようでしたけどね、やったーって見つかってね、みんなで、お参りをさせてもらいました。でも福代先生はじーっとね、頭を下げて、私よりも長くね、ご記念されておりました。どういうお気持ちだったのかね、今度聞いてみたいなと思うんですが、私はですね、こういう気持ちでした。お墓もね、すごい周りと比べても古いお墓なんですよね。多分数えてみても、虎尾先生が一晩中お詫びをされたね、というのももう80年90年ぐらい前だと思うんですよね。だいぶ古いお墓で、 もうこう苔がねこう生えてますしね、その薄なんて黒い薄いね色で、古いお墓なんですよね。まあ本当にそれを拝ましていただいた時にね、ありがたい思いと なぜかねこう申し訳ないという気持ちが湧いてまいりました。まあ、それがどういうことなのかというのはまだ分かりませんけども、一つ思いましたのはですね、普段私の生活の中でも虎尾先生まではね、つまり祖父おじいちゃんまでは日々ご記念の中でね、その申し上げるわけですが、そのさらに上ですよね、虎尾先生のお父さん、私から言えばひいおじいちゃんにあたる、こちらの写真にありますけどね、方のことをじゃあご記念できてるかというとちょっとこう怪しいわけですね。実際ね、で虎尾先生は本当に信心されて、ね、私たちに万事おかげになるとこう教えを残してくださったということで、ね、拝みやすいわけですけども、一方のそのひいおじいちゃんの方がね、こう莫大な借金を残して家族バラバラになってっていうことでね、こうね、なかなかこう心を向けられない自分がいたということがありましてね、そこが申し訳ないというのが多分あるんだろうということで、もう一つ思いましたのはですね、自分自身の中にもですね、そういうおかげをいただいている、ね、命をいただいているわけですから、おかげをいただいているわけですから、そういうありがたい面と実はそうじゃない危うい面というかね、怖い面も持っているんだということですよね。つまりその家族いつバラバラになるかわからない自分であるという、そういうことを思わせていただきました。だから申し訳ないような、でもこう怖いようなね、何か危うさというものが常に自分にあるんだということをですね、感じたんだと思うんですよね。まあ、その後ちょっとしたことがありまして、私もですね3日前から取り組んでる稽古があるんですね。それはですね、特に家族に対してね、ありがとうとごめんなさい以外はもう言わないということに決めました。これは どれだけ続けられるか分かりませんけどね、それを稽古させていただこうというね、これがなかなかね意外とね難しいですね。まあ、福野先生とはおかげさまで毎日ね、メールとやり取り電話させていただいてますが、ありがとう言えてます。ただ父や母に対して、ね、ふっとこう気が抜くとね、あれそれちょっと違うんじゃないのとかね、言いたくなってしまう自分がいるわけですね。でこれはまだまだじゃなとこうね思うんですね。どんなことを言われてもありがとうとごめんなさいでね、させていただこうと、まあ、そういうふうな稽古をねさせてもらおうと決めました、ね、どれだけ続けられるか、まあ、早速ですね、その危うさもあったんですけども、ここまでねありがとうとごめんなさいこう続けさせていただいてます。でそれをやろうとするとね、もうとにかく朝起きてから休むまでね気が抜けないんですね。だから虎尾先生が1日に1300回お礼を申す稽古されたって で徳尾先生は神様ありがとう、全てにありがとうとお礼を申すことをねされてますけども、もう1日に1300回ということは 1分に1回以上ですね、ありがとうありがとう言ってるわけですよ。だからもう朝起きてから休むまでずっとありがとうありがとう、そういう稽古をされてたということです。でそれとこうリンクしてくるんですね。父や母と常にねありがとうごめんなさいをしようと思ったら、常に朝から晩までありがとうありがとうと心の中で言ってないとできないです。できないですね。なんかそれ大変じゃないのと苦しいんじゃないのとこう思われるかもしれませんが、意外とねこれがいいですね。この まだ3日間ですけどね、今日もそれを続けさせていただこうと思いますね。まあ、どれだけ続けられるか分かりませんけど、しっかり稽古をさせていただいてですね、やはり今日ねお祭りさせていただきますけど、 ご先祖様からご覧になった時に果たしてどうだろうかと、虎尾先生がご覧になった時にね、果たして真実はどうだろうか、まだまだじゃなとこうおっしゃると思うんですが、またそのね親様であるひいおじいちゃんやね、さらにその前のご先祖様から見た時にどうじゃろうかとこうなった時に、やっぱり危うさのある自分ということをね自覚させていただきつつ、ありがとうとごめんなさい、これをしっかりさせてもらうと、特に家族に対してですね、これお客さんに対してとかね、職場の同僚とかこういう方にはまだできやすいですね。 これ家族にさせてもらうというのは意外と難しいものだと思います。気が許せるお互いですからね。あるいはこう照れもあったりねすると思うんですけども、そこをしっかりさせていただこうというふうに、ね、今取り組ませていただいております。今日はともどもに親神様へのお礼と合わせて御霊の神様へのお礼のお祭りをさせていただきます。どうぞ私たちの親様、ご先祖様たちにしっかりと心を向けさせていただいて、今の自分を改めて見つめさせていただく中でですね、一層そのありがたさとその危うさとね、両方ある中でどういう日々をね、これからさせていただくのかということをね、見つめ直すという意味でもね、非常にありがたい、一日になれば、さらにですね、ありがたいなというふうに思わせていただいております。ご清聴いただきましてありがとうございます。